はい、どうもニジパパです。ニジパパラジオ、始めていきたいと思います。最近ねちょっとねいろいろドタバタしててなかなか収録ができずにですね、今回はですね、先月の9月29日、30日にかけてですね夜中にね、ツイキャスして、ちょっとね喋ったんですけど、その様子をね、ちょっと ダイジェストではないですけどね、収録した分を流したいと思います。ではどうぞ。はい、どうもニジパパ生活です。ということでね、今日は愛知県ということで愛知県の方に来ております。それでね、飲み会が終わってですね、今ホテルの部屋に帰ってきたところでございます。お、レント君こんばんは。ね、今回、ツイキャスやっております。いやー今日はねなかなか、ハードなね、一日でしたね。徳島から愛知県まで約5時間、ずっとね、車の後部座席に乗ってですね、別に運転をしたわけではないんですが、一人疲れているようなね、状況で、ございます。それで、その後、花市場さんの方についてね、いろいろ設営をして、その後市場の人たちと懇親会をして今帰ってきたところと、いうところでございます。でね、ああ違うんですよレント君、今日はね仕事です。仕事、仕事でね、来てるんですよ。あ、どうも川松さんこんばんは。いや珍しいね時間ですよね今日は。ちょっとね、懇親会があってですね、でビジネスホテルで一人ということで、飲んだ後に、酔っ払いツイキャスを、やっております。純粋にお仕事の後の酔っ払いツイキャスでございます。でですね、まあちょっとね、ネタのね、メモ代わりって言ってはなんですけど、そんな感じでね、喋っていきたいと思うんですけど、あれですよ、まあね、あの古いビジネスホテルなんですけど、まあ鍵をね、もらいまして、603かな、603号室にじゃあ行ってくださいということで、603でまあまあ行ったんですよ。で鍵を開けてですね、まあ部屋に入るじゃないですか。まあ一般的なビジネスホテルですよ。するとですね、まあだいたいベッドがあって机があってテレビがあってみたいな形やと思うんですけど、パッとねなんか違和感を感じるわけですよ。何やこの違和感ということでですね、よくよく見てみるとですね、入ってすぐ机のね傍らに、でっかいですね黒いカバンが落ちてるわけですね。それもちっちゃいカバンちゃうんですよ、でっかいんですよ。本当に、直線距離で言うたらどれぐらい、1メートルぐらい、結構大きいですよね。僕自転車が入ってるかと思ったんですよ初め。で、これ何と、自分の鍵番号見ましたよ。ちゃんと合ってる、ちゃんと鍵を回して入りました。入ってみたらでっかいカバンがあると。もうねちょっとね一瞬ね、あのコナンかと思いましたね。いや名探偵コナンみたいな、こんなとこで、もしかしてこれこのバッグ開けたらまさかの、入ってるみたいな。ね、そうそう、ホラーかと思いますよ。でね、ちょっと僕恐る恐るこの開けたんですよ。そしたら、死体じゃなかったです。あ、よかった。で、開けたところね、中に入ってたのは、まあ、着替えみたいな感じのものがいっぱい入ってて、いや、これなんやと。でも部屋を見た感じ部屋は片付いてるんですよ。ちゃんと布団とかも畳んであるし、片付けも終わってる、掃除はできてる、でも荷物だけが残ってる、おかしいなってなったんですよね。ほんでですね、フロントに電話しまして、いやあの何号室のなんとかですけど、こう部屋にちょっと黒いカバンが1個残ってて、忘れ物ちゃいますかねと言ったんですよね。いやサービスにしてはちょっとね行き届いてない。で電話しまして、で、いや何ですかみたいな、あのフロントの人もね、 まあ、あのフロントって言っても本当に綺麗なビジネスホテルじゃないんで、あのなんか、うん、家族経営みたいなねビジネスホテルなんで、何ですか何ですかみたいな感じなんですよ、うん、だからとりあえず来てくださいよと、うん、とりあえずここに来てくださいと呼んだんですよ。で来てくれて、いやこんなんがあるんですわって言ったら、いやこんなんあるはずないんですけどねみたいなこと言うんですよ。いやいや現実にあるしって、んで、いや、じゃあ前に、いたお客さんがもしかしたら忘れていったかもしれないです。いや、それもおかしいやろと。掃除終わってるし、みたいな。で、まあ、なんかこう、連泊した人が、まあ、部屋に忘れていったのか、どういうことなのかな、とか言ってるよ、時に、まあ、ちょっとね、グループで行ってるもんで、隣の部屋も、知り合いの人だったんですよ。で僕がねそうわーわー言うてる時に、隣からねすいませんこっちもなんか荷物あるんですけどっていう話になってですね、なんとですね隣の部屋にも荷物が残ってると、で隣の部屋は荷物残ってる上に洗面台に、なんか櫛とかねひげ剃りとかも残ってると、で冷蔵庫に、ジュースも残ってると、ってなって、で僕もね念のために冷蔵庫見たんですよ。で冷蔵庫ジュース残ってましたわ。いやどういうこっちゃねんって言ってね、何ですかこれはって言う、まあ、初めてです。僕いろいろね、まあ、出張とかも行ったりしますけど、いろんなビジネスホテル泊まって、まあね今回初めてこう荷物が残ってるっていうのはね、いやびっくりしましたね。でまあまあね、結局、まあ、ビジネスホテル側の人は、あすみません、みたいな、それぐらいですよ、あすみません、みたいな感じで、引き上げてですね、まあまあ、別にいいですけど、いや、じゃあもうこの部屋ちょっとあれなんで、違う部屋ご用意しましょうか、みたいなこともなくですね、いや、掃除はできてますんで、みたいな感じでですね、帰ってきまして、なんかもうね、隣のその知り合いの人と、なんか気持ち悪いなって言いながら、まあ、もうしゃあないかっていう感じで部屋に入ったわけですよ。で僕、まあ集合時間までねちょっと時間があったでベッドでねゴローンとして休んでたわけですけど、そしたらねあの戸がね、一瞬ねガチャガチャガチャってなったんですよこれ絶対、荷物置いてた人が間違えて帰ってきましたよね。もう本当にもうね、いやちょっとねビジネスホテルも選ばないといけないなと改めて、思いましたね。まあそんなね、今日の一日目の旅でしたよ。いやー参った。でね、まあ今日はとりあえずね、愛知県、に来てまして、お花のね、ちょっとこう、なんていうかな、見本市みたいなのがあるんですよね。それに、来てまして、明日が本番ということでね、やっていくんですけどね。はい。いや、川松さんほんま、サスペンスじゃなくてよかった。これね、もう本当に死体とか、そんなんが入ってた日にはね、もう本当にもう、どうしたもんですかね。僕、ただでさえね、ホラーとか大っ嫌いなんで、どうにもならなかったですね。
冒険者キルドへようこそ。クエストをお探しですか？でしたらこれなどいかがでしょう。よくゲーム、よくアニメ、欲張りというポッドキャストの視聴クエストです。パーソナリティも新米ですので、とても簡単なものとなっております。受読なさいますか？ありがとうございます。それでは、クエストの達成を願っております。いってらっしゃいませ。
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますので、ご紹介したいと思います。いや、いろいろね、いただけてるんですけど、ニジパパライスのね、抽選会を聞いていただいたような、メッセージ結構いただいておりますね。ナインさんね、ニジパパライス抽選会聞いてます。ドキドキ。川又さん、うわん、抽選に漏れた。ね、テイタンさん、ニジパパライス抽選会当たった方おめでとうございます。なぜか自分の書いたアートワークが2つあるというちょっと不思議な感じですが、ユンユンさんのイラストと一緒に喜んでいただけるとありがたいです。お米、オラも欲しかったどーとね。いただいております。あと、隠れファンさんね、外れたかーとね、いただいておりますよ。皆さんね、抽選会をじっくり聞いていただいたみたいでね、よかったです。そしてですね、それと一緒にですね、体調の悪い隊長さんもね、 ダウンロードが来てた、聞き忘れてた、ニッポラジスを、ニッポラジオを聞いた、当たってた、とね、体調の悪い隊長さんも聞いていただいておると、いうことですね。で、そしてですね、次に、当たったというね、当選に関してのこうね、喜びの声。体調の悪い隊長さん、ありがとうございます。届きましたってね。あとは、もちおさんね。もちおさんが、各ポッドキャスト番組のステッカーも入ってました。こうしてみると自分の番組は、ホームページを忘れないようにと、こだわってバナーサイズのシンプルなものですが、やっぱり番組の顔はちゃんとしてるのがいいな、自分のも変えようかなっていう気にさせてくれますね、というね、メッセージと一緒に、ニジパパライスとステッカーのね、写真をね、載せていただいてます。あとはね、寺子屋文庫、ヒゲトトさん、ニジパパライス届きました。ありがとうございます。さて、ニジパパライスを使って家族に料理を作るぞ、とね、いただいておりますよ。そしてですね、あとはそうやね。あ、フリーダムチンパンジーさんね。ニジパパライスで子供たちがバーベキューのおにぎり作り、プレーン味も楽しみですとね、いただいております。あとはそうやな。一応、当たりましたの報告は以上になってますかね。皆さんね、当たった方、食べていただいた報告もね、いろいろしていただいてありがとうございます。そしてね、テイタさん、茶色い紙の袋にニジパパラジオのロゴ印刷はかっこいいですね、とね、いただいております。これね、ロゴ印刷じゃなくてね、ロゴね、ユンユンさんが大きいステッカーを作ってくれて、それをね、貼り付けてるんですね。ユンユンさん、ありがとうございます。ということでね、やっております。そして、ここからは普通の配信文のメッセージになります。まずは体調の悪い隊長さん、ニジパパラジオ、第149回ドラゴンクエスト展開、ドラテンユンユン5年目の覚醒と、兄先生を迎えての武器持ち替え Y ボタン1講座ということでね、そう、なぜかね、先生であるはずのユンユンさんがね、生徒になって、二人でね、並んで兄さんの講義を受けるというね、回でしたね。結構楽しんでいただけたでしょうかね。はい。続いて、テータさん、ドラクエ10、おー、たまたま舞踏家で始めてた。いい情報ありがたいです。兄さん、本当に詳しいですね。さすがテクニシャン兄ですね。そして、それに比べて、ユンユンさん、ユネは何ですか？落第生ですよ、なんだ。と言いつつ、初心者でも新規感が湧くユンユンさん、僕もお世話になりやすといただいておりますよ。いやーね、ユンユンさんのね、あの感じまたね、本当いいですよね。で、テイタさんもね、舞踏家で始めたということで、僕の舞踏家、疑問なんかがね、いい感じで響いたんじゃないでしょうか。TA はね、テクニクシャン兄でではなくね、テクニカルアドバイザーということでね、なっておりますので、よろしくお願いします。おー、そしてちゃんなかさんいただいておりますよ。素敵な催し、ツイート見れているだけで楽しくなりますということでね、ニジパパラジオのね、イベントについて、言っていただいてます。ありがとうございます。ぜひね、ちゃんなかさんも何かこう番組からそんなあった楽しいですよね。ありがとうございます。続いて、ニナッチさん。あ、ステッカー残ってるなら買おうかな。あ、食べる分削ってみたいなのはもちろん遠慮しますが、といただいております。あ、ニナッチさん、全然、大丈夫ですよ。余ってますんで、お譲りはできます。ステッカーはね、ニジパパラジオとニジパパライスのステッカー。ちっちゃいね、ちっちゃいステッカーと、あとは、ニジパパラジオの名刺しかないんですよ。もう大きい、ステッカーと、あとは、いや、探しましたよ。ユンユン白書のステッカーはね、ないので、そこがもし、ご了承いただけるならね、また考えていただければと思います。ありがとうございます。続いて、体調の悪い隊長さん、リネレボのクエスト500コンボというのがある。狩り放置してて、時々覗いているのだが、何度も300、400あたりで失敗してしまう。そして、今さっき、498、499、おー、0。何かの呪いかということでね。いや、難しいですね、クエストね。僕はもう500コンボは基本諦めてますね。で、デイリークエストはね、なんか時間でね、時間が経ったら勝手にクエストをクリアしたことにしてくれるんでね、僕はもうそっちの方面に動いてますね。まあ、でも楽しく、今でもね、ぼちぼちやってますんでね、一緒に楽しんでいけたらなと思います。はい。続いて、ゆとさん。ゆとさんは、 初めてですかね、よろしくお願いします。149回拝聴初投稿ということでね、ゲーム界を中心にちょこちょこ聞かせてもらっております。私も最近スイッチ版でドラクエ10に復帰したので、今回の配信はとても参考になりました。後半もう一人生徒さん増えてましたけどマイペースなプレイスタイルが良いですねといただいております。ありがとうございます。いややっぱりね、なんですかね、ドラクエ10を開業すると引きがあるというねもうね、ゆとさんぜひね、また好きなねところだけでいいんで、またよかったら聞いてみてください。メッセージもねお待ちしております。続いてステディさんいただいております。147回にパパライス大抽選会聞いた兄さんの一本飛ばし線の引き方に笑ったと。にじパパライスが今年企画して田植えして刈り取って発送してるってマジですか、時の流れ早いということでねいただいております。そして148回拝聴、もう出尽くしてる感はあるかもしれないけど、にじパパさんの台風の全国ツアーで笑ってしまったとねいただいております。いやいやね、この全国ツアーとかでね言い方は結構みんな言ってるのかな、ね、いや今回ね、にパパライスは本当に思いつきでやったんでね、思いつきでやった割には結構しっかりとできたかなと思っております。またね、こんな企画もできたらなと思いますんでね、その時はセディさんね、またよろしくお願いします。楽しみにしてみてくださいねと。続いて体調の悪い隊長さん、リネルボキャラはレベル41になりました、二刀流も、湯気が立ち始めましたといただいております。いや体調の悪い隊長さん、頑張ってますね。9月27日にこれやから今はもうちょっと上がったかな。僕もねやっとね SR が全部揃ってて、 UR がね、2つぐらいできましたね。頑張って合成で作りましたよ。皆さんもね、ちょこちょこやれば UR も、ガチャで引かなくてもねできますんでね、頑張ってみてください。そしてステディさん、あ、149回前後編聞いたニジパパ兄ユンユンの安定の面白さだった。この3人聞いてると昔聞いてたジャギナツラジオみたいで思い出すということでいただいております。あ、ジャギナツラジオさん、あ、僕まだ聞いたことないんで、ちょっとねまた聞いてみたいと思います。いやステディさんはねこの3人のね、回を結構褒めてくれるんでね、僕もねまた3人で撮ろうというね、気になります。ありがとうございます。続いて体調の悪い隊長さん、リネレボ報告、クマさんに乗れるようになりました。今はレベル55になりました。武器も光り出しましたよとねいただいております。ということで SR の武器を手に入れたのと、クマに乗れるようになったのと、レベル55に上がったと、14上がってる、すごい。1週間経たずに14ぐらいレベル上がってね、だいぶ進んでますね。体調の悪い隊長さんも僕に追いつくんじゃかな。僕今レベル66ぐらいなんでね、いや追いつかれる可能性がある。頑張ってください。続いてステディさん、はい。ポッドキャストの CM 聞いたニジパパラジオが一番詰まった個人的にはここに載っていない私が聞いているラジオの CM は聞いてみたいと思ったといただいております。ということで、これはポッドキャストの CM 集をね、作ってるということで、それをねステディさん聞いて、その中でニジパパラジオの CM が一番面白かったということでね、いやありがとうございます。あれはね、あの藤もっちさんがね、編集していただいて、撮ったやつなんですけどね、もう本当に豪華ポッドキャスターが揃って、撮ったというね、毎回そのメンバーは出てこないというね、ちょっと騙した感じになりますけどね、まあまあネタ CM として、なかなかいいんじゃないでしょうか。皆さんもねぜひぜひまた聞いてみてくださいねということで、今回のメッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。 はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱ life@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。